いかがお過ごしでしょうか。京都これからラジオが始まりました。この番組は京都の環境、アート、ミュージック、スポーツ、食のこれからを毎週各専門パーソナリティがゲストをお招きして楽しく語り合う番組です。4月第1週は環境文化について語り合います。パーソナリティは私藤本薫と
地域環境自然研究所エコゾーンの太田光平です。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ね、新年度を明けてですね、4月ということですけれども、はい、まあ、新型コロナウイルスの話でが、まあ、バーッとこうね、徐々に拡大してきて、日々いろんな情報が更新されてきている中で、私たちがどういう情報を選び、どう動くのかっていうのが、まあ、具体的にも問われ始めましたよね。もっと早くに多分頭で分かってても、まあ大丈夫だろうというので、昼間も夜も外出てみたりだとか、海外旅行行ってみたりだとか、いろんな方がこういらっしゃったと思うんですけれども、いよいよこれはっていうことになってきてるのかなと思いますが、まあ、もっと早くにいろんな対策ができたんではないかという声がある一方で、どこまでどういう対策をどういうふうにしたらいいのかみたいなことが不透明なところ、まあ、科学的な話もそうですし、医療的なこともそうですし、でもやっぱりその備えあれば憂いなしでですね、ある程度ここまで広がる前にできたことっていうのがもっともっとあったんじゃないかなって思うんですね。まあ、それはこの、ね、第1週目は環境文化について話ですけれども、まあ、地球温暖化の話も含めて環境の話ですけれども、それも、ね、まだ起こってないようで実は起こってるんだけれども、今自分たち別にしなくていいんじゃないのみたいなことと、まあ、似ている部分っていうのは多分にありますよね。そうですね。だから、まあね、ちょっと私たちがね、こうやって今スタジオの中にも入ってますけれども、スタジオ、このね、ラジオカフェもいろんなこのコロナ対策ということで、ね、スタジオに入る人数も最小限にとかですね、ゲストつなぐときは、まあ、電話でもできんじゃないのとか、ね、いろんなことをしながら、で、さらに、スタジオに入った人の名前をちゃんとつけてですね、どこが感染源だったかっていうことを、ね、どういう可能性があったのかっていうことをたどれるようにして、まあ、みんなで今日気をつけていこうと。いうようなこと、まあね、この放送、まあ、これ新型コロナの情報もいろんな方がいろんな情報をお持ちですけれども、このラジオカフェにもいろんな情報が集まってきていたりだとか、いろんな方がいろんな情報を発信されていますけれども、まずはね、私たちがかからないようにというようなこともありますし、周りの方にもこういうラジオ、まあ、こういう番組を通してですね、まあ今はですね、まあ、お家でゆっくりされている方はとても多いと思いますし、なるべく、ね、接触をしないようにということで控えていらっしゃるかと思うんですけど、ただそれもストレスになるという、ね、側面もあって、コロナ疲れみたいなことが、でもまだまだ続きますからね、これね、これがすぐに収束するなんていうことはまだ考えにくいっていうかね、ないでしょうから、疲れるんじゃなくて、この状況をどう、まあ、楽しむって言い方よくないけれども、こういう時だからこそできることとか見直せることっていうのはあるでしょうし、そういう部分をみんなで見つめ直せたらいいななんていうふうに思いますが、実はですね、まあ、この新年度一発目に、こんな悲しい話を お話しすることになるとは思わなかったんですけれども、この番組をね、一緒にこう作ってきたというか、この番組を立ち上げてきた、ね、この一緒パーソナリティも一緒にこの第1週目は務めてきた高野中也さんがですね、3月10日の 夜中の12時半に、お亡くなりになりました。で、まあ、一緒になってこう番組を作ってきて、毎月1回でしたけれどもね、でも2009年から毎月1回ずっと、で、最初の方は30分番組で4週ともずっと高野さんがやられていたりね、私も一緒でしたけれども、それが徐々に形を変えて、今の京都これからラジオを毎週、各専門パーソナリティがお話しするようなことに、バージョンアップしていったわけですけれども、まあ、その中でも高野さんは第1週目を担当ということで、自分の得意なジャンルであるですね、環境の話とか文化の話をしたいということで、この第1週目が、まあ、これまでこうやってきているというようなことなんですけれども、まあ、体調が実は、ね、悪いっていうのは本当にうちうちの人たちは聞いていたんですけど、でもそれでも弱音を吐かずですね、気丈に振る舞って、まあ、なんていうのかな、自分の弱いところ見せなかったんですよね、最後までね。でもこちらからするとなんか随分痩せてきたなとかね、ダイエットでもしてんですかなんていうことを周りで聞く方もね、いらっしゃったけれども、そうやでみたいなね、明るく振る舞ってましたが、まあ、病気の影響がぐっとあって、ね、 最後は病院でお亡くなりになったというようなことですけれども、本当に多くの方がですね、お通夜や告別式に訪れられて、今いて、まあ、悲しみに暮れたけれども、高野さんだいぶこの番組もそうですし、私も一緒にいろんなことやってきましたけれども、いろんな種をまいてですね、58歳かな、まだ若いですよね本当に、いろんな種を京都だけじゃなくていろんなところにもこう撒いてきている、いてきた方なので、まあ、その種が、ね、育つことを多分高野さんも、まあね、違う世界からこう天国から見てんじゃないかななんていうふうに思いますし、できる限り、ね、この番組で、まあ、京都これからラジオっていう名前をつけたのも高野さんと一緒につけましたけれども、やっぱり京都のこれからを、まあね、自分たちがまだ50年100年200年生きられるわけではないので、今自分たちができること何なんだろうっていうのを探るための番組というかね、で子供や孫やひ孫やどんどん代々その、ね、自分たちがやってきたことによって影響を受ける世代が、ね、そうならない、なんか影響っていう課題を残さないように、これからの京都をどうするかということを語り合いたいということでこの番組はスタート、これも高野さんの思いがあってスタートしてきたということですので、まあ、新年度一発目ですけれども、気持ち新たにですね、次のステップに向かって高野さんの思いも汲み取りながらですね、やっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、京都これからラジオではお便り感想などもお待ちしております。宛先はメール info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp、 ファックスは 075-253-6901 253-6901 です。ウェブサイトからも投稿できますので、京都これからラジオと検索してみてください。お便りお待ちしております。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。それでは早速、京都これからラジオが毎月プッシュする京都これからソング、略してコレソンをお届けしましょう。今月のコレソンはですね、カプリスの花と鳥と書いてツバメです。ではお聞きください。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
京都これからラジオ。
はい、今日のこれからラジオ第10名は環境文化について語り合っておりますが、まあ、新年度一発目なのでね、私太田と藤本さん2人でですね、こう話していこうかななんていうふうに思うんですけれども、まあ、新型コロナの影響で京都はね 3,4,5、まあ、5月ぐらいまでの予定、6月もかな、もうな、ずいぶん出てきていますけれども、まあとにかくこれまでのその観光振興というかね、観光産業の部分っていうのは 大打撃をこう受けている。まあホテルもそうですし、このラジオカフェのスタジオがある三条寺町からですね、この寺町通りを見てもですね、今日はというか今週先週ぐらいから先週ぐらいからですね、めっきり人は少なくなりましたよね。で街中のお店もですね、夜のお店に、まあ、夜に出ると感染が広がるというようなこともお店でね、いうこともありますが、先週あたり出ているとですね、本当に今、瀕死の状態だというようなことで、随分悲痛な声をいろんなところでこう各お店のね、ママやマスターやいろんな方がこう言っていましたが、まあでもいろんな商売ね、その飲食だけではなくていろんなところがいろんな今打撃を受けていると思いますが、まあね、難しいなと思うんですけども、例えば、5月のね、15日に予定していた、まあ、京都のね、京都の三大祭りの一つですね、葵祭りは、まあ、行列、まあ、路頭の儀ですよね、などを中止すると発表したということで、今年はだから路頭の儀がないということもあるので、斎王代も、そもそも、見つけて、ね、選出しないということで、5月4日に例年ね、斎王代をこうね、みそぎの儀っていうのがありますけれども、斎王代のそれも今年はしませんよなんていう発表がありました。
異例の事態ですね。
いや本当に異例の事態ですよね。まあね、祇園祭なんかでも鬼の乱の時とか第二次世界大戦の時とかいうのが唯一この1150年の中でですね、しなかったっていう年は ありましたけれども、まあ、葵祭りまだ新しいお祭りではありますが、それに比べたらね、なかったっていうのはあったのかな、どうなんですかね。まあでもそれぐらい非常事態宣言ですよね今ね。
本当にそう思います。
非常事態ですよね。まあ各都道府県でによってその対策の仕方もスピード感も違えばですね、まあ感染ルートもまた違うので、一概に同じようにこうすればというかというとそうでもない。例えば京都なんかは学生が多い町ですよね。特に大学が多くて、で密集してこう授業を受けるわけですけれども、まあそれはやっぱり難しいですよね。なので4月いっぱい、5月のゴールデンウィーク明けから大学に来てくださいなんていうふうに、もうすでに早くに発表したりだとか、後々から検討されてそういうふうに今している大学であるとか、まあ、入学式も、まあ、簡素な形で多分やられて、なんとかこのね、本当はね出会いの季節なんですけれども、でもコロナというかね、ウイルスでのとの出会いを避けないと、いつまで経ってもね新しい出会いがこう生まれないなんていうようなことに、この出会いの季節ですけどね、なってしまうとやっぱ辛いので、まあいろんな対策の仕方あると思いますけれども、本当に今は極力外に出ない方がいいと思いますし、接触を避けて、まあでもこれによってこれを聞いてらっしゃる方もそうかもしれないですけれども、ご自宅でのねお仕事っていうのがね、
はい、
ねリモートワークが増えた、と思いますね。
だいぶ後押しされたんじゃないかなって思います。
いや、かなり後押しされましたよね。なので、それは新しい働き方の一つとしてね、まあ、ここから副業なんかも、もしかすると今経済が随分停滞をしてしまっている、で今年度は大変なことになると思うんですけれども、このままいくとね、まあ、それを取り返すようにみんなでこうまた盛り上げていくっていうことはもちろん前提あるとしてもですね、今年は本当に厳しい1年になると思うんですが、でもまあこれ皮肉なことかもしれませんけれども、まだどこがどう影響が出ているかっていうのは出て、もちろん出ていない、科学的なこと出ていませんが、やっぱり経済がある程度こういうふうに落ち込むとですね、環境負荷っていうのは もうかからないわけなんですよね。
なんだか皮肉ですよね。
だからそう、あのやっぱ経済活動と環境負荷の話っていうのは常にこうね、天秤にかけてどちらをどう取るのかというような話になり、なるけれども、でも環境のことを考えずに、まあ、20世紀型のね、いっぱい物作っていっぱい使って廃棄するっていうことを、例えばね、いうような生産であったりとか私たちの選択行動が広がってしまっているとですね、それっていうのは、もっともっとスピード感を持って早くですね、温暖化が進行していくであるとか、まあ、廃棄物の処理に困るとかですね、別のもしかすると疫病が流行ってたかもしれませんし、でもこういう環境のことを念頭に置いて、ものづくり、商品サービス開発や私たちの暮らしが過ごしてきてからこそ防げたことっていうのもたくさんあったと思うんですよね。で、今年僕の、ね、知り合い、これはたまたまなのかもしれないですけれども、耳鼻科の先生とお話をしてたら、いや今年少ないわみたいなね、これは花粉症の方っていうのは多分例年変わらないぐらいいるんですよね。多分手洗いとかうがいとか、あとはインフルエンザも今年は実はそんなに今の流行ってないと。だから、
そうか、
だからコロナの影響で気をつけないとっていう意識がいろんなところで働いてですね、もしかすると自分たちの免疫を高めた可能性、そういう、ね、病気になるリスクを軽減したというようなことも一方で言えるかもしれませんし、だから、まあ、これはごめんなさい、これは科学的な話でもないしデータがある話ないので、そういうふうに話を聞いたという伝聞でしかないので、まあ、そういうことも考えられるかななんていうことでしかないんですけれども、でも、ね、家族との会話がすごい増えたとか、一緒になってテレビを見て団らんしてるとか、そういうご家庭が多分すごく増えてるんだと思うんですよね今ね。で、夜は早く帰ってくると、仕事も早く終わってとか、でリモートワークになってお家にずっと長くいるお父さんがいるとか、で子供たちは3月いっぱいはね、保育園預かってくれるけど小学校は早くに終わってしまって、で4月もこれからどうなるかですけれども、子供たちも家にいるような世帯っていうのがずいぶん増えて、一緒に出かける機会、まあ出かけるって言っても出かけにくいんですけれども、ご近所を散歩するぐらいはね、家族であったのかもしれないし、近くのね、スーパーにお買い物行くなんていうことも、まあ普段だとできないようなことがもしかするとこの数ヶ月あったのかもしれないな、なんていうふうに思いますね。
この休校になってから、公園で子供の姿をたくさん見かけるようになりました。
本当ですね。本当、
明らかに
うちの子供もそうですけど、公園行って遊んでますよね。まあ開放的なところなので、まだコロナのリスクっていうのはね、密室空間ではないですし、低いとは思うんですけれども、やっぱりずっと家にこもって、それはそれで子供にとってもストレスにつながりますよね。で、まあ、事業者の皆さん、特に、まあ、であったりだとか、まあ、我々の近くで行くと NPO、NGO で活動している、まあ、そういう事業者の皆さんなんかは、まあ、とにかくいろんな今対応に追われていると思うんですよね。売上が落ちて大変だっていうのもあるでしょうし、NPO 的に市民の立場から何ができるかなっていうことをいろいろ考えてたりだとか、するようなことがあると思うんですが、まあ、それをするにしてもですね、やっぱり資金調達ってすごく重要になってくるわけですよね。何をするにしてもお金はもちろんかかるわけでも、その調達の仕方をどうするかということでいくと、京都は、まあ、公益財団法人の京都地域創造基金さんなんかは、 NPO 向けコロナウイルス感染症対応事業向け寄付募集プログラムのお知らせということでですね、いち早くですね、コロナウイルス感染症の拡大及び政府自治体行政機関などの対応に伴い、 NPO が様々な対応を迫られているであろうから、コロナウイルスに関連する緊急対応事業などを寄付募集をスムーズに行えるよう、簡単な手続きで寄付募集プログラムの申請ができるようにしましたよと。だから寄付を集める人たちをいろいろ京都地域創造基金さんは、バックアップしてくれるんですけれども、やっぱりそのこういうところが今、例えば子育て、まあ、シングルマザーで、ね、子育てをしている、そうそう、子供がずっと家にいたら働きに出れないから、相当生活的にも困窮してしまうと、まあ、それで子供の貧困がさらにこう進行してしまうなんていうことを防ぐために、地域のおっちゃんやおばちゃんや若者たちがどうそういう家庭をサポートできるかみたいなことを、例えば、事業を企てているとしたらですね、それはやっぱこのコロナによっての影響でもあるので、こういう人たちを何とかその支えたいっていうようなことでフラッグを立ててですね、寄付募集をするなんていう、まあ、もちろんそれ一世帯だけを助けたいんじゃなくて、そういう世帯が山ほどあると。 もありますよね。私たちの身近なところでいくと、あの給食の話なんかはテレビでずいぶん話題になりましたけれども、もともと食材をたくさん調達、もうね、先の先まで調達していたのにそれがパンになったと、これはじゃあこのまま捨ててしまうのか、これもったいない話ですよね。でこれをどうにか皆さんぜひ食べてくださいでね、お譲りしますとかですね、いうようなことで、随分 SNS 上でですね、そういう情報が飛び交ったりだとか、京都でも深山牛乳ですよね、は小学校向けに卸すものが随分余ってしまった、小学校向けですねに卸すものが余ってしまって、各いろんなスーパーでその深山牛乳を応援するコーナーが設けられて、そこにぜひ買いに行ってくださいなんていうことを、こういうねラジオカフェの番組もそうですけれど通して、応援するっていうようなこともありましたし、まあこうやって手つかずのまま捨てられてしまう食品っていうのが、実はゴミ袋の中にもですね、ずいぶん実は毎日毎日膨らまれているんですよ。生ゴミってそのゴミ袋、家庭ゴミで、一般的な家庭ゴミの平均的な話なので例外の方もいると思いますけれども、だいたい家庭ゴミの重さの6割はですね、6割から8割は生ゴミなんです。
もう半分以上、
半分以上重いもの生ゴミなんですよ。で一つ一つね、例えば、キャベツでも何でも野菜、葉物の野菜をね、まずはこう洗ってから、調理始めるじゃないですか。で1枚、まあこれちょっと傷んでるからもう捨てちゃおうなんていうのがあるかもしれないですけれども、でもね、それは手つかずじゃないね、まあそれは一応調理済みとすればですね、まあ調理済みでいいんですけれども、野菜もですね、水一回つけて絞らずにそのまま捨てると、野菜ってそもそもが8割は水分なのでね、もちろん全部絞り切るのは、大根を絞り切るのって難しいと思う、ね、吸ったらね随分あるとたくさんあるなって分かると思うんですけれども、そのままじゃなかなか難しいですよね。でもそう考えると1日ね、例えば1日じゃないか、1週間で5キロ出してますっていう人はね、単純にいくと、まあその5キロのうちの6割だったらば3キロぐらいはですね、生ゴミなんですよ。
いやそんなに出してます、
そんな出てんだって。で例えば夏場なんかはシンクのところがくせえなと、ちょっと匂うな、それは完全に生ゴミが腐敗してるだけで、それは何が腐敗するかって水分ですからね。
だから乾燥してれば、
そう、乾燥してれば匂いなんかしないんですよ。だから結局水をひと絞りしてゴミ箱捨てれば、匂いもなくなるはずなんです。だからそれぐらい実は捨ててないようで、生ゴミって捨ててて、冷蔵庫の中のものも、賞味期限切れちゃったみたいな、これ危ないかなとかいうのでもう一回捨てちゃおうっていう、これも含んでますのでね、そう考えるとだいぶ実は捨ててるんですよ。
その食べなくて食べ残しで捨てるっていうのは本当にもったいないから、なんとかしたいなって思う一方で、皮とか、そのなんかどうしても捨ててしまうもの、
皮ね、
キャベツの筋とか、そういうものまで含まれてるっていうのは、これはなかなか家庭ではどうしようもないなみたいな。
そうなんですよね。だから、だからでも昔だったらね、で皮の部分はきんぴらにしようかとか、どうにか別の食べ方できないかななんていう工夫がいろいろ行われてたはずなんですよ。
確かに
今はだから野菜の値段も所得の中で言ったら本当に買い物のね値段からしたら安くなってしまってるからね、なんかそのもありがたみというか、これ買わせてるのもったいないななんていうことを感じにくくなってる。まあそれはお隣近所でね農家さんがいて、この農家さんにお分けしてもらったものっていうものを食べるのとですね、どこから来たらわからない野菜を食卓で並べるっていうのとでは、そのもちろんありがたみは少し違うのかもしれませんけれども、でもこの10年ぐらいの中ですね、やっぱりその地産地消だとかっていうのがもう使い古されるぐらいも使い古されてきて、お隣、その顔の見える環境をどう傷つくかっていうのことをいろんな団体がとかいろんな企業さんがいろんな形でこうしてきている。で徐々にこのなんていうかな、食材だけじゃないですね、商品の選択の仕方も、そういう賢い、生活者が増えてきたというような側面もあると思うんですが、でも一方で感じてるようで感じれてない部分もたくさんありますよね。そうで、 今回のコロナもそうですけれども、まあ、発生源は多分あそこだろうという話はいろんな情報があるにしても、やっぱり常日頃こうやっていろんな人たちといろんな接触をしないと人間一人じゃ生きていかれないので、でもそれが接触が断たれる、でもそれはじゃあそこの接触を断たれた部分のコミュニケーションはインターネットで保管しようであるとか、別の何かコミュニケーションの取り方がないかっていうような多様性は随分あるんだけれども、これが増えれば増えるほど実は昔のコミュニケーションとはまた違うコミュニ、それはネガティブに言ってるんではなく、ネガティブな部分もあればバージョンアップしてる、ポジティブにね、次の未来に向かってコミュニケーション、新しいコミュニケーションになってるって言い方もできるかもしれませんが、でも自分たちの足元の自分たちを本当に支えている食材であったりだとか、日々の生活に必要なものであったりのものの作られ方とか運ばれ方とか売られ方とか選び方っていうのは、まあ実はそんなに変わってないっていうかね。最近インターネットで買い物するようになって、随分その商品説明っていうのが重要になってきてますよね。これはこうどういう人が作ったとか、どういう人が縫製した、どこで作られててっていう、ある程度そういう共感を呼ぶストーリーじゃないと、もういいものっていうのは世の中に溢れてきているので、選ぶ理由がないと、その選ぶ理由をやっぱりそういう共感を持ってもらえるやすい商品作りをするぞなんていうことで、いろんな文章を書いてますよね。なんかその洋服でもね、何でもいいんですけれども、まあ、そこに落とし込めるような内容でいくと、今 SDGs の話ありますけれども、京都なんかはレジリエンスシティって言ってね、レジリエンスって一時期で今もそうですけれども言っていましたが、やっぱりこうやって災害が起こった時にですね、どうなんていうのかな、戻ってこれる、その反動を元に戻せるか、素早くね、そういうその強靭力もな街をどう作るかっていうね、ような伸びきったままじゃなくて、これまた伸縮、ずっとこうしていかないといけない、これをどうその反復力を戻す、高めるかということでいくと、やっぱりこの人と人とのつながりであったりだとか、何かみんなで一致団結するみたいな、機会がとても重要だっていう話にもなってきますし、災害に強い街づくりをするためのハードの、作り方ももちろんそうですよ。建物の作り方もそうかもしれないですし、今回のコロナでいくとどういうことが今求められてんだろうかっていうふうなことで、みんなそれぞれがね、それぞれでこんなことしないといけないんじゃ、あんなことしないといけないんじゃないかと思ってると思いますが、やっぱりそれをやるにしても元に戻しますが、お金がかかる話ですので、やっぱりこういうことが今必要だって誰かフラッグ立てて、そこをみんなで応援してね、みんなでこう大きな輪にしていって、一つ一つ解決に向けた動きを作っていくっていうことが、すごく求められてるだろうなと。ただこれも展開の仕方が本当にの人と接触しないようにやるためにはどうしたらいいかって、まあ難しいですよね。自分たちが今までやってきてない、
どれだけ今まで人と接してきて物事が動いてきたのかっていうことですよね。
そうですよね。後半もですね、もう少しそのあたり話していきたいなと思います。
はい、それではここで一曲ミュージックブレイクをお送りしましょう。
さて本日の京都これからラジオ、私太田と藤本さんの2人で、お送りしています。
はい、
このコロナの影響でですね、国際会議なんかにもいろんな影響が今出ているんですよ。例えば2020年ね、今年っていうのは実は、パリ協定実施の初年度になるんですね。京都議定書の次のフェーズに入ってパリ協定っていうのがもうスタートをしていくわけですけれども、そのパリ協定で決めた内容をスタートしていく年ということで、COP26、国際会議ね、この中の国際会議が26回目の会議ということ、COP26 ですね、京都で開かれたのは COP3 ですけれども、もう26回目の会議ということで、今年の議長国っていうのがイギリスなんですよ。イギリスなんかのなんかですね、議長国であるということもあって野心的にね、かなり温暖化対策、低炭素の社会を作っていこうっていうのを先陣切っていく、行こうと頑張っていたんですね。でもですね、これがイタリアと一緒になって主催国だったんですけれども、ちょっときつい状況ですよね。だから新型コロナウイルスによって国際会議が軒並み今キャンセルになってですね、これ今年はね、例えばこれリーマンショックを超えるぐらいの経済規模のね
言いますよね、
になるんじゃないかというようなことで、まあ、環境の側面から見たら短期的には例年よりもですね圧倒的に、例えば、これまで物流でねたくさん の, その船が運航してたのがもしかすると半分もか分かんない何割か減するだけでもですね、エネルギーの消費量というのは変わってきますし、私たちの日常的なこう、行動も変わってきているし、今ね今日市場通りなんかでもタクシーがまだずらっといましたけれども、夜なんかも出控えたりするとですね、まあね、その運輸に関わるエネルギーっていうのが低くなるだけでも、ガラッと変わりますからね。まあ最初の方にも言いましたけども、経済規模とのその比例っていうのがもちろんありますけれども、うん、ちょっとでも短期的にこれ見ちゃダメで、今年はこうだけれども、はい、これがずっと続くかと思ったらね、その生活が続かないっていう話になってしまうので、まあ日常の生活を取り戻しながらもいかに環境に負荷の低い生活をできるかっていうことを私たちは思い求めてやってきてるわけですが、うん、ちょっとだから前に進んで温暖化のねを止めてるような感じはするんだけれども、うん、実は国際的に見たらいろんな国際会議がないことで前に進めなかったりだとか、うん、この今の消費量の少なさがですね爆発的に来年増えたりすると、すごい伸び率で増えたみたいな言い方になると、それはおかしい、今年がねちょっとおかしな年でも、これがいつまで続くかによって私たちの生活もどんどん変わっていくでしょうからね、うん、まあどうなっていくでしょうかということですけれども、まずは一人一人私たちも含めてですけれども、徹底した対策をすることが今求められていると思いますし、これ日本はねまだ少ないですけれども、ヨーロッパの方やアメリカなんかで今本当に爆発的に増えているんで、病床、まあね、病院が足りないとね、治療する場所が少ないというような話にも陥っているわけですからね、うん、
そのただ、まあ、就職するに越したことはない、まずそれが一番ですけれど、一方で、はい、この物流がいろいろ止まった状態でもし切り抜けてこう生活が安定するようになれば、それはそれで一つの新しいライフスタイルとかビジネススタイルとか、そういう期待は、
まあ、そういう こうやっぱり負がつく、僕は、ね、まあ、いろんな講演とかでも言ってますけれども、
はい、
負がつくことはね、不幸の負、
はい、
がつくことは全て仕事になると思ってるんですよ。
うん、
不安を取り除く、不安の負を取り除く、うん、不安を安心にする仕事であって、これはもうざっくりした話ですよ、うん、ことであったりとか、不衛生なものを衛生的にする商品サービスとかね、
はい、
不幸を幸福にする仕事とか、
はい、
とにかく今みんなの中で、一人一人の中でね、本当にこれでいいの、もっとなんかできないんだろうかとか、うん、不満が溜まってたりするとですね、その負を取り除くためのビジネスっていうのが、商品サービスっていうのが生まれてくる、
あ、うん、はい、本当ですね、あらゆるものが、
あらゆるものが
そういう形で生まれて、
そうなんです、そうなんです、なので次のこういうことがもう次起こらないようにするためにはどうしたらいいかっていう商品サービスも出てくるでしょうし、これに打ち勝つためにどうしたらいいかっていうのも、まあ、とにかくいろんな形でいろんなことを皆さん今考えてらっしゃるでしょうから、負を取り除くためのね、うん、だそれはそれを目的に作ったんじゃないんだけど、結局自分たちの不平不満とかねを取り除くことにつながったというようなことがあるかもしれませんけれども、
はい、
うん、まあ、なので新型コロナウイルスの問題は一時的に、ね、温室効果ガスの削減をもたらすとしても、まあ、温暖化の話にはなかなかアジェンダの追求ということでいくとね、あんまり悪影響が大きいような今は現状がしますけれども、今藤本さん言われた通り、これによって新しいビジネスが育っていったりだとか、うん、まあ、そのエネルギーをかけない暮らし方であったりだとか、こういう災害が起きても強く立ち直れるようにですね、後押しするようなインフラであったりプラットフォームが整ってきたりだとかいうのは、まあ、絶対あるでしょうね、うん、こういうことがいつあってもおかしくないんだっていうことに自分たちの危機感がやっぱり、
そうですね、
うん、これだけ今植え付けられているというか、うん、ね、うん、なのでただ一方でやっぱりこういう生活ってコロナのことじゃないですよ、
はい、
家族団らんであったりだとか、うん、早寝早起きだったりだとか、うんうん、なんかいつもと違って健康的な生活これ遅れてんじゃないのとか、うん、だからそこにストレスなくね、うん、とすればやっぱり自分たちの今の生活スタイルっていうのを抜本的に見直す必要があるでしょうし、働き方自体ね、うん、見直すことにも今回のこの件で、まだこれ言うのは早いですよ、まだこれが先どうなるか分かんないけれども、うん、いろんな実験ができるかもしれないなと、実験を今みんなしてるんだろうなと思いますね、
ある意味、ね、そうですよね、
うん、 そうだからまあネガティブに捉えて気をつける分は気をつけるんだけれども、ポジティブにねこの機会を活用していろんなことに挑戦してみるなんていうこと、それは非接触でですよ、非接触で自分なりに試してみることを少し楽しみにしていくことも大切なんじゃないかなって思いますね。うん、まあ少しの我慢、少しの我慢、いやどんだけの我慢になるか分かんないか、少しとは言えない、言えない、分からない、なので、まあちょっと経済停滞するのはもうみんなで乗り越えるしかないと思うんですよね。これずっと引っ張ったら、それの方が経済的な損失だと思いますし、
おっしゃる通りです。
うん、なのでちょっと新しい年度始まってだけれども、これをみんなで乗り越えるっていうことをみんなで楽しむと、うん、そのために一人一人ができること、それはもうあまり外出ないとか、
うん、
まあ、それによって打撃を受ける事業者の皆さんいると思いますが、ちょっとまあこれはもうしょうがない、我慢しどころですよ ね。
移動しないで次何ができるかっていうところ
ね、本当ですね、難しいけれどもみんなで頑張りましょうということですね。
ありがとうございました、
まあ、あっという間でしたけれども、はい、まあ、ちょっと高野さんがね3月にお亡くなりになってしまったということもあって、本当に悲しい時ではありますけれども、まあ、思いを胸にですね、このこれからラジオ今年度も頑張っていきますので、引き続き来週も再来週もその月もよろしくお願いします。
お願いします。さあ、本日のパーソナリティは私の藤本薫と
太田光平でした。
この番組は株式会社高野の協力でお送りしました。